ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。テルミックスさんに税金のことについてお話しいただいてます。テルミックスさんは家族経営の会社の経理をされていて、前回は個人事業者や小規模な会社にとっての消費税のことを教えていただきました。今回は2023年10月から施行されているインボイス制度についてです。テルミックスさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
インボイス制度はフリーランスの方々に影響があって、私のような月給取りにはあまり関係ないような気がするんですが、他人事と思って放置していると絶対その災難が自分に降りかかってくるという法則がありますから、誰かが不利益に対して声を上げるときは何が起こっているのかを知らなければならないと思います。というわけで、テルミックスさん、インボイス制度についてお話をお願いします。
はい、インボイス制度は昨年の10月1日から始まった税率の変わらない消費税の増税ですと言っていつも説明をしています。2023年の9月30日までは年間の売上が1000万以下の事業者、個人事業主、法人も含まれます。その事業者は消費税の納税を免除されていました。理由は消費税の計算が難しいので事務作業が大変だし、そもそも負担が大きいので、これは所得税の累進性にあたるものでもあります。だから免除されていたんですね。他には導入時の説明にも理由があるんじゃないかなって私思っています。消費税の導入っていうのは一回失敗をしているんですよ。中曽根内閣の時に売上税という名前でデビューしたところ、もう野党や商店街の人たちに猛反対にあって、とうとう内閣が倒れてしまったんです。次の竹下内閣の時に消費税という名前に変えて登場して、その時は年間の売上3000万以下の事業者は免税事業者ということにして、事業者さんにはかえって得になりますよって言って導入しました。そう言って反対した人を納得させたって言われています。でも導入して15年ぐらい経つ頃、免税しますよっていうところが1000万以下まで下がってしまいました。インボイス制度ですが、インボイス番号を取得して課税事業者、消費税を納税しますよっていう課税事業者になると、消費税は納税してもらえますが、あなたが発行する請求書や領収書で取引先の人が消費税の仕入れ控除ができますよ、どちらがいいか選んでねって、どっちでもいいよ、免税のまま続けてもいいけど課税になってもいいよっていう、選んでいいよっていう立て付けなんですよ。という体で言うんだけど、まあ、ここが意地悪なところで、もし課税事業者にならないとインボイス番号がない領収書請求書は課税対象になっちゃうので、取引相手はどう思うでしょうか。なるべく課税事業者と取引したいとですよね。税金高くなっちゃうので。で、そうするとどうなるかっていうと、じゃあね、その分値下げしてよとか、ちょっとこの人とはこれから取引するのやめようかなとか言って仕事が来なくなったりするわけですね。でも一応急に大きく変わるわけじゃなくて、激変緩和処置とか経過処置っていうのが準備されていて、真綿で首を絞めるようなじわじわ効いてくる仕組みになっているので、まあ目立った混乱はないことにされています。で、経過処置っていうのは制度が始まってから3年間は免税事業者からの請求書の 80% は経費になります。その3年後の2026年からの3年間は 50% が経費になります。また3年経って2029年になったらもう全部経費にはなりませんっていうものです。ちょっと聞いただけでもめんどくさいってなりませんか。なんかやりたくないなみたいな。で、インボイス制度が始まって最初に悲鳴上げたのが経理の人たちだそうなんですよ。なんかちょっともうストレス溜まっちゃってとか、仕事が増えちゃってとか、まあ10月入って11月頃そういう記事読みました。 もうそれってやっぱり番号があるかないかで振り分けなきゃいけないし、まあ、3年ごとにこれから割合まで変わっていって、本当にちょっとやりたくない感じなんですよね。そしてもう一つの激変緩和処置っていうのが、免税事業者からの請求書でも1万円未満なら6年間は経費になりますよ。これ1万円特例っていう名前がついています。もう一つが、免税事業者が課税事業者になると3年間は消費税の納税額は2割でいいですよっていう2割特例っていう、この2つがあるんですね。1万円特例の方は、これ値下げ交渉されるとか思いませんか？ 1 万円以下にしてくんない？とか9800円でどう？とかって言われそうじゃないですか。だから、まあそうじゃなくても自分で相手に忖度して、いや、安くしますよ、みたいな。1万円以下でいいですよ、みたいな。ね、そういうこと起きそうじゃないですか？多分起きてると思うんですよ。こういうの人間関係壊しますよね。2割特例の方は、最初は2割なんですけど、3年経ったら満額払わなきゃいけない。3年なんて結構あっという間だから、こんな相変わらず不景気の世の中で、個人の努力だけで売り上げ倍増なんてことになるのかなっていう思いますよね。経過措置も激変緩和処置も、その両方とも6年経ったら完全になくなりますから、相当な負担になるのは想像できるし、すごい新しいニュースで、黒猫ヤマトさんが、さんつけなくてもいいのかな、黒猫ヤマトが個人事業主とかパート社員の人、首切りましたよね、1月いっぱいで。あれもインボイス制だろうって言われてるじゃないですか。だからもう始まってるんですよ。個人事業主とか立場の弱い人の首切りをするっていう影響が、早くも3ヶ月ぐらいしか経ってないけど、ほら80%は経費になるけど、20%は持ってねみたいな、そういうのだってもう企業は負担したくないって言ってるところも出てきちゃったっていうことなんですよね。だからひどい制度です。本当になんでこんなことするんだろうっていう感じですね。はい、これが一通りインボイス制度の説明になります。
はい、ありがとうございます。つまり、インボイス制度っていうのは、国が確実に
で
消
も
費税を吸い上げるため
そ
の
れっ
システムって
その、
ことですよね。
そうとも言えるかな。他の理由もあると思いますけど、今ほら、クビになっちゃったって、黒猫大和さんのパートの人とか、個人事業主の人がね、クビになったって言いますけど、その人たちってこれから働かなくていいわけないないじゃないですか。働いていかなきゃいけないから、また別の職探しとかもしなきゃいけないんだけど、廃業しちゃった人たちは今後どうなるかっていうと、安い労働力として大企業に供給されちゃうんじゃないかなっていうこともありますよね。だからインボイス制度のこと、フリーランス廃業促進制度じゃないかっていう、人もいますよ。やっぱり企業での一番の負担という人件費じゃないですか。だからそこをいかに安く抑えるかっていうのが今の新自由主義の目標っていうか、こう株主さんの要求っていうのはやっぱりそこなんですよね。自分たちの取り分をいかに多くするかっていうのが追求されているから、やっぱりそういうのを促進しちゃう。だから大企業のための税制なんじゃないかなっていうふうにはもう思ったりします。
なるほ
はい。
ど。産業革命黎明期の囲い込みみたいな感じですね。
そうです。
前回、経済アナリストの森永卓郎さんの受け売りを話したんですけど、森永さんによると、財務真理教というカルト集団と化した財務省に、日本の財政と税制は牛耳られているっていうことで、そのカルト集団の教義は何かというと、財政均衡主義と消費税25%っていうことなんですね。財政均衡主義というのは収入と支出を一致させること、つまり言ってこいにするってことです。森永さんによると、日本のバランスシート、貸借対照表のことなんですけど、それはある一定時点における資産、負債、純資産の状態を表したもので、日本は今、ほぼ借金ゼロの状態ということです。だから無理して国民から絞り取る必要はないわけです。散々言われてるけど、 企業の内部留保に課税する方がずっと効率よく税金を取れるわけです。私たちにちまちまそんなふうに消費税の計算なんかさせないで。消費税は社会保障費に充てますってことをアピールしてるけど、給与明細見るとわかるけど、給与から天引きされる社会保障費って、所得税と住民税の合計よりずっと多いんですよ。こんだけ給料から社会保障費を取ってるのに、さらに消費税も取るっておかしいんじゃないですか？収入と支出を一致させるっていうより、支出に合わせて収入を増やすために消費税率上げてる、消費税を取ってるっていうことになるんじゃないかなって思うんですけど、支出に合わせるために収入を増やすって一体何に使うんでしょうね。
何に使うかっていうと、やっぱりお金持ちや大企業に差し上げたり、自分たちの贅沢のために使ったりっていう政治家さんいますよね。裏金問題ですよね。やっぱ結局なんか贅沢に使ってたんですよね。裏金を。生活費とか、子供の教育費とか、あとね、贅沢なお食事とかに使ってたっていうし、あと、パーティー券とか買ってもらって、で、そんなのは企業に対して微々たる出費なんですよね。もうその何十倍ってキックバックがあるから。あとは軍事かな。別に軍事じゃないですかね。で、逆にね、私たちからするとそんなに ね、税金とか社会保険料取るんだったら、学費や医療費ただにしろ、ただにして年金もっと上げろってね、そもそも生活必需品に消費税なんかかけるなよっていう感じですよね。で、前回もちょっと触れたんですけど、私たちから税金吸い上げて、国家予算を組んで、国のお金の使い道を決めるのが議員とか政治家じゃないですか。私たち、庶民のね、ためにならないことでも、政権与党の人たちは権力とお金を物を言わせて、自分たちの都合のいい理屈を宣伝してくるじゃないですか。いろいろ。あの手この手で。ね、だからいちいち、飲みにしないっていうのが本当に大事だし、そんなことされるとすごい嫌になっちゃうと思うんですけど、政治に関心持ちつけない、持ち続けないと、もうなんかちょっと殺されちゃうレベルなんじゃないかなと思いますよね。社会保障料って労使折半で、お給料もらう方と払う方が半分こう、貯めてるんだか、取られてんだかわかんないけど、そこにももっと税金入れたらいい。じゃん、そこ下げるとこでしょって思いますよ。雇う方もすごく経費がかかっちゃうっていうのもちょっと前回話したと思うんですけど、企業の方が月給26万円ぐらい出そうかなっていうふうに考えて雇うとしても手取り20万ぐらいになっちゃうんですって計算するとね。でも企業は26万払ってるだけなのかなって思うと、そうでもなくて32、3万負担していることになって、で、年収だと百何十万円違ってきちゃう。そうなんですよ。それってやっぱり社会保障料の半分と、あと消費税がかかるから、消費税で上がっちゃう。だから企業もお給料を上げたくても上げられないし、っていう仕組みの問題なんじゃないかなっていう感じですよね。自分が貯めとかなかったからとか、なんか年寄りがいっぱいいるからしょうがないんだとか、なんかそんな鬼のようなね、理由をつけて、救急救急取っていかなくたって、だからね、うん、政治は見張っとかないといけないですよね。
さっきね、中曽根政権の時売上税で入しようとしたけど、猛反対にあって挫折したっておっしゃってたじゃないですか。前だったらば、そこで野党や有権者が猛反対すればね、そこで断念させることができたけれども、今、どんなに猛反対しようと、いいんだ、いいんだって感じで、
そうですね。
あれ、
まあ、
なんだろう、小選挙区になっちゃって選挙に有利だからなんですかね。もうほんの一握りの忠実な支持基盤があれば必ず当選するんだからいいんだいいんだっていうことになってるのかな。
なんかそもそも今は圧倒多数で与党が人数いるから、もう強行採決やり放題なところもありますよね。
でもそれでもやっぱり自民党は与党だったわけだから、中曽根
そう
政
だっ
権
たんです。
なんかは。
そう。 商店街の人たちって支持者ですよね、普段は。そこが本当にすごい反対して、もうデモとかすごかったっていう、すごかったらしいんですよ。で、今の国会議員はやらないけど、野党の人も肉弾戦じゃないけど、夜通し、もう議長を部屋から出さないとか、バリケード作っちゃうとか、なんかそういう感じでやったそうなんですけど、最近見たことないですよね。小選挙区だと、自分の不安を増やすより、党から公認もらわなきゃいけないから、党の言うことを聞く議員ばっかりになっちゃったっていうのもありますよね。自分の地元で何て言われても、とにかく公認もらわないと選挙に当選しないから、自分の不安を大切にするよりも、党の方針に従った方が安泰みたいなっていうのもあると思いますね。
どうですか、今回のインボイスであれだけみんな猛反対してたわけなんですけど、次の選挙の時にね、投票率上がるかな 反対してた人たちがもう絶対に自民党には入れないっていうふうに、野党に入れるっていうふうな投票行動に出ると思います？
でもどうなのかな、なんか結構生活の苦しさと政治がつながってないっていうのが、ちょっとね、まずいんじゃないかなって。だからほら、政治の話なんかっていうのってまだありますよね。意識高い系みたいなのあるけど、どうでしょうね。やっぱりみんなが、ああ、税金高いよとか、まあ、インボイスに限らず、もう消費税なんてやめてほしいんだけどっていうふうになれば上がるかな。でもなんか相当ひどいことにならないと上がらないのかなと思いますけど、でも上がってほしいですよね。だからね、税金が高い、物価が高いのに消費税まで取られてどうしてくれるんだよっていう空気がガーッと流れると気がついたりとかするのかな。なんか自分のせいだって思わないような思考回路になるといいなと思います。もう自分が悪いんだってわけ、そんなわけないじゃないですか、こんな、なんかさ、高負担で。ありえないですよね。もう、江戸時代の人だったら、打ち壊しだの、一揆だのとか、起きてるところなんだけど、それってやっぱり、殿様がちゃんとやってくんないからだっていうふうに、江戸時代の人は思ったからじゃないですか。自分の田んぼ隠してたりとか、そういうこともしてたらしいから、なかなかしたたかですよね、江戸時代の人も。そう、あんまり素直にね、自分悪かったって思わないで、ちょっとおかしいよねっていうふうになるといいし、私もおかしいんだよっていうのを、口々にね、気づいた人から言っていくとかね。微力ながらでも大事かなって。いいんですよ、政治のせいにして。なんかよくね、政治のせいにしちゃってなんて、あれも政府の宣伝ですよ。なんかそういうインフルエンサーとかを使ってさ。って思います。だってね、自分たちのこと棚に上げて、国民生活守らないなんて、政治家の存在意義ありますかってとこですよね。そんなことで国防だなんだって、かっこいいこと言われてもしらけちゃうなって思いますけど、私の場合。
私もですけど。結
ね。
局、政治をちゃんと見てないと自分の首を絞めるっていうことになるんですよね。だから消費税廃止、または5%に減税を主張している野党に発言力を持たせるようにいけません。前回と今回で、テルミックスさんには税金についてお話しいただいたんですけど、あともう一回お話を伺おうと思います。税金を私たちに還元するために必要な活動。議員応援についてです。テル
は
ミッ
い、
クさん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。